それでは、3人目の、講演に移りたいと思います。3人目は、浅野元弘先生、に、行動提言としまして道民すべてに学習権の保障をということでお願いしております。講演の前に簡単に紹介させていただきます。浅野元弘、弁護士は1949年、函館に生まれになりました。弁護士活動としては1976年より、開始され、先ほど関本先生の紹介にもありました、日蓮殿の人権救済申し立ての代理人を、務められるなど、私自身の夜間、中学の取り組みを、弁護士の立場からさまざまな形で、ご支援いただいている、方の一人であります。それではよろしくお願いします。
どうも皆さん、浅野でございます。タイトルは、行動提言というふうになっておりまして、しかも道民すべてに学習権の保障というタイトルがされているわけでありますが、これ大変おこがましい話でございまして、私自身は特に夜間中学問題についていろいろ勉強してきたとか、あるいはいろいろな運動に携わってきたとかですね、それからまた学習権関連について特別詳しい知見を有しているというようなものでもありませんので、いやこれは大変おこがましい対策について、実のところ困ったなとこう思っていた、のでありますけれども、先ほど関本先生のお話にもございましたけれども、私がここでこうしてこの場で立ってこういう話をするに至ったきっかけは、日弁連の人権擁護委員会の方から陳述書の提出を求められていると、それでこれを書くのを、手伝ってくれないかというふうなことを園遊局の工藤さんの方からお願いされまして、で弁護士3人でちょうど3名の方の陳述書を作って、こちらの方に出すお手伝いをしたというのがきっかけというか、端緒になりました。逆に言うと今のところはその程度の関わりでしかないとも言えるわけであります。陳述書って一体何なんだという話になりますが、陳述書というのはですね、どういうものかというと、別に自分の経歴とか生い立ちとかの作文を書いてくださいというものではないんですね。例えば裁判所にいろいろな裁判を起こして、いろんな申し立てをする場合に、普通は申し立てを受けた例えば裁判所とかね、この場合は人権擁護委員会となりますけれども、申し立てをした人の話を、例えば担当者が直接聞き取って記録に残したりね、それから裁判所であれば法廷で証人として尋問をして尋問調書を作って、それが裁判の資料になるわけですね。ところが今の民事裁判というのは、ちょっといささか脱線する話になりますけれども、この法廷で尋問してたらえらい時間がかかると、で迅速な裁判にならないということでですね、民事裁判の場合はほとんど全件陳述書を出させる。これは申し立てた原告や当事者の陳述書であったり、それから証人予定者の陳述書を出させて、裁判所では反対尋問できるということでスピードアップを図っているわけであります。ですから今人権の人権問題が陳述書という発想をもとに至ったのも、当然そういう民事裁判で頻繁に使われているということが念頭にあったせいなんですね。ですから我々弁護士は陳述書で聞くと、ああそうかと言われた瞬間何を求められているのかというのがすぐ分かるんです。実はでつまりそれはさっき申し上げたように、単に経歴を書いてくださいというものではなくて、このケースになぞらえて言えば学習権がどのように侵害をされているのか、その具体的な事実を書くとか、それから学習権が実現されていない原因は何なのかとか、そういうものを念頭に置きながら書くわけですね。で、そういうのを法的な意味で言うと要件事実の言葉を使うんですけれども、 ですからこの陳述書を書く作業というのは、これはまさにあの弁護士の日常的な作業、仕事の一つということになります。まあ、そんな次第で陳述書をまあ書かせていただいて、まあ、しかもその作業を通じて演劇塾にで学んでおられる方の、まあ、人生の姿というものに触れるきっかけを得たということになります。それからまあ、やや個人的な話でありますけども、ちょっとこういうようなことがあっていろいろ思い出すんですが、どうも夜間中学の関係で私にいくつか少年時代に思い出がございます。だいぶ古い記憶になりますけれども、私が高校1年か2年ですから1965年か66年頃ですが、まあ、函館にいたんですけれども、私は当時遅刻常習の高校生でございまして、よく遅刻してたんですが、その日もたまたま朝遅刻して、通学から歩いてたんですね。で、周りに生徒がいない。そしたら突然ですね、なんか道を歩いてるような女性の方から、私の記憶に、ま、ちょっと年齢まであまり定かな記憶ないんですけど、30代かせいぜい40歳ぐらいの方だったような記憶なんですけれども、呼び止められましてですね、実は私はその読み書きができませんですね。で、学校行きたいので、で学校を紹介、あなたの行ってる学校を紹介してくれないか。で、私はちょっとこういう問題があることすら分かりませんから、ちょっと何のことやらと思いながらですね、まあ、それだったら、いや、これから僕も学校行くから、それじゃあ一緒に行きましょうということで一緒に行って、そしてそのまま職員室に行きましてね、そしてある先生にご紹介をしたと。で、今でもそれはどの先生だったかということは実は覚えてます。で、そしたらその後、まあ、今度その先生は、いや、まあ、早く教室行けと、まあ、それはそうですね、遅刻してますから、 あとは俺に任せというふうなことで終わったというだけで、その後特にどうなったかというフォローもせずですね、そんなことも、まあ、多分忘れていたと思うんですが、まあ、こんなようなことがあってはっきり今よみがえっております。ですから、まあ、まさにあの方は、この夜間中学問題でいろんな方から語られているような、まさに学習その機会をね、伺われて大変苦労されていた方なのかなと思うんですね。で、私の記憶に通り、仮に30代から40歳ぐらいの方だったとすれば、ちょうど1965、6年頃の話ですから、まあ、多分中学生ぐらいの年代が戦争の頃でないのかなというふうなことを思い出しております。それからもう一つ実は思い出がございまして、先ほど県庁の先生の方から荒川宮中ですか、で夜間中学の映画を作って運動したというようなお話がございました。これも思い出すんですが、私の高校3年ですから、1967年ですか、10月か11月頃ぐらいだったと思うんですけど、なんか私 その高校でですね、この高野正夫さんに来ていただいて、この映画の上映会をやったという記憶がございます。で、それもこんなことからちょっと記憶をたどっていきますと、確か函館市のどこかでこの映画の上映会があったんですね。で、私を誘った多分同級生か同期生の方がいましてね、これなんか2人でそれを見に行ったって記憶があるんですよ。そしたらこの高野さんが、この映画はぜひ普通の高校でやりたいんだけれども、なかなかその上映させてくれないんだっていうような話をしてた曲がありまして、で帰る道々はそれだったら、うちの高校でやらせてもらおうかというような話をして、でその後何かの生徒と話をして、やりたいって言ったら、まあ、やれたというふうな思い出もございます。まあ、もちろんそれはその時、だけの話で、特にそれもこの問題に関わってどうこうということもなくですね、今日に至っているんですが、まあ、時は確か今日の話にありましたけども、夜間中学を廃止するなというふうな高校での運動だったように思うんですが、しかし、それからちょうど40年を経てですね、今は夜間中学を廃止する、まあ、廃止するなというよりももっと増やせと というふうなことに事態が、まあ、展開しておくというふうなことで、まあ、考えてみるとこの40年間何だったんですか。40年ですよね。結局こういう問題があることが認識されていながら、本当になかなか公立小学を作るというふうな方向での解決策が講じられてこなかった40年だったのかなということを今改めて思いまして、またこんな思い出を語っておりますと、私がここで起こして喋るのも40年前からの定められた運命と思うとですね、あんまり嬉しくないですが、まあそんなようなことであります。まあさて、今人権擁護委員会の話が出て、いますので、まあ、夜間授業そのもののテーマとは関わりないんですけど、そもそも人権擁護委員会って何なんだということを、まあ、一応ご説明しておいた方がいいと思うんですね。これは特別、もちろんパブリックな委員会では何でもなくて、日弁連、それから各地の弁護士会に、よほど小さな弁護士会別ですけど、まあ、ほとんどの弁護士会に人権擁護委員会という委員会が置かれています。これは今でもないかもしれませんが、弁護士法1条で、弁護士は、人権の擁護と社会正義の実現を使命とすると、こう書いてあるわけですね。もちろんこう十数年ぐらい前から弁護士法1条というのは弁護士の統合原理になる時代はもう終わったんじゃないかという議論がだんだん出てきておりますけど、まあ、まだもちろん改正にはならずに弁護士法1条はそのままありまして、そしてその弁護士の指名を受け継ぎながら弁護士会としての人権擁護活動をやるということで作られているわけであります。それで日弁連の人権擁護委員会というのは何をやるのかということですけれども、解釈によりますと、それはまず人権侵害についての調査をすると、それから人権を侵害された者に対して救護その他適切な措置を取る、それから必要に応じて、日弁連を通じて、まあ、観光所その他に対して警告を話したりすると、まあ、いうふうに書いてある。まあ、これを受けて、まあ、札幌弁護士会の、改則でも人権擁護委員会というのが定められているわけです。それで今日弁連という団体の最大の行事というのが人権擁護大会なんですね。年1回、これはもう昭和20年代からずっとやられています。でここでどういうことを今までまあやってきたかというと、もう実にもう公害問題だとか医療の問題だとか、刑事事件の被疑者とか被告人の人権の問題であるとか、消費者問題であるとか、環境問題とかですね、まあ、実にありとあらゆるテーマといいますか、そういうものを取り上げて、いろいろ決議をしたり研究をしたり、あるいはいろんな書物を出版したりというようなことを毎年毎年やってきています。で、日弁連の中ではこの人権擁護委員会のテーマに、取り上げてもらおうというのが、いろいろな例えば委員会、消費者問題委員会だとか公害対策環境保全委員会だとかもいろいろあるんですけど、そこでも競争になっているんですね。で、我が委員会でこういう活動をしているから、これはぜひ人権擁護委員会で取り上げてくれ。そうするとそういう、こう希望がもうたくさん来ます。しかし取り上げられるテーマって大体2つぐらい、2つか3つぐらいしかありませんので、そこをいろいろこう、まあ競争したりいろいろなことでやっていくと、こういうことになるわけであります。そしてこれもまた今日のテーマからどんどん外れてしまいますけれども、例えば弁護士会で消費者問題をやったり、消費者問題なんとか委員会ができたりとかとこうできてきますね。あれはほとんどの場合は人権擁護委員会の活動の一部が独立してこう独立の委員会になって活動していく、こういう流れなんです。大体スタートは人権擁護委員会がいろいろな問題を人権問題として取り上げていく、その中からまず人権擁護委員会の中である特定のテーマについて部会を作っていって、その部会が独立して独立の委員会になるというふうなことが多いわけなんですね。これは札幌弁護士会でも似たような事情にございます。ですから世の中でいろいろな人権問題が発生したときに、 差し当たっても受け皿が人権評議会ということになるわけであります。それで、あといろんな社会問題に対する切り口っていうのはいろいろあるとは思いますけれども、まあ、弁護士会ですからこれはもう当然すべて人権問題という切り口から問題を分析していくわけです。ですから、夜間中学の問題をこれ学習権の侵害という人権問題として捉えて、そういう角度から提言をするわけでありますけれども、しかし言わでもないことですけれども、夜間中学問題を一つの社会現象として考えればね、この法的な人権問題という切り口はこれはもちろん一つの切り口ですから、これで問題の本事柄が全て言い当てられたわけでは言わでもないことなんですが、まあ、しかし、弁護士とか法律家の立場としてはそういう人権問題として事柄を分析して、提言をしていこうじゃないかと、あるいは行くべきだと、こういうふうなことでやってきたということになるんですね。ただ弁護士会であることでありますから、しかも人権擁護委員会ですから、一般的な意味でね、夜間中学問題についてどうしますかというふうな問題の立て方っていうのは、これ結構なかなかしづらいんですよ。これやはり個別のとりあえずはね、ここに人権を侵害されている人がいて、その申し立てについてどう答えるかというような立て方になりますので、これがさっき言った最初の陳述書を出してくださいって話になるんですね。一般的に語られてもちょっとなかなか手を出しようがないですよ、こういうふうになる。ですから今札幌弁護士会の人権擁護委員会の方では、まあ、非常に印象としては前向きなんですね。なんとかこの問題、この機会ですね、さすがの人権の委員会としても研究のテーマにしたいというふうには考えていますが、しかし人権の委員会はそれ自体は受け身の存在ですから、ですからこれはやはり我々というかがどんどん問題を整理してですね、ぜひこういうことを調査してこうやってくれと、やっぱりこういうふうに言っていかないと、なかなか弁護士会の方でじゃあ何やったらいいんだろうと、こういうことになってしまいます。しかもそれはやらないのが悪いというんじゃなくて、何て言ったろう、もこうやるように問題を持っていかない、行くことが大事ですので、それは今後、やっていかなきゃいけないことに、なってくるんだなと、こう思っています。学習権という話になると、私も先ほど申し上げたように特別専門的な知見を必ずしも持っているわけではないんですけれども、一般にどういう権利だと言われているのかということだけ簡単に言いますとですね、人権の中の人権であるというふうにある学者は呼んでいます。でつまり人権というと、まず皆さんどういうのがパッと念頭に浮かぶか分かりませんけど、代表的なのはね、思想の自由だとか表現の自由だとか、ね、それからその、乱れに不当な拘束を受けないだとか、そういう人身の自由、人身の自由、精神の自由と、こういうことないですよね。でただそれはそれでいいんですけれども、ある学者の方は良い、こういうふうに言ってます。良い教育によって学習権が十分に保障されることが他の全ての文化的、政治的、経済的な人権を有効に働かせるための前提だから、学習権こそはその意味で人権中の人権である。先ほどご紹介になったユネスコの学習権宣言も似たようなこと言ってますよね。ただこの教科書が発表されたのはユネスコの学習権宣言が出る10年ぐらい前ですから、決して学習権宣言を見ていってんじゃなくて、前からそういうふうに学者は語ってきたと、こういうことになります。それからこれはまた他の学者の方の見解なんですが、普通人権というとね、これも大雑把に言うと自然権と社会権に分かれますよというのが教科書的な考え方。自然権というのは何かというと、これは広い意味では一種の思想というかイデオロギーみたいな話になりますけど、天部人権とかという教科書なんかじゃなく あの昔から固有にその人が人としてね生まれた場合限り自然に持っている権利というのはまあ自然権だという言い方をするわけですね。これはまあ対照的なのが今の精神の自由ですね、思想の自由とか良心の自由を自然権という。それからあのもう一つは社会権と言いましてね、社会保障を求めたり、それから一番有名なのでは、健康で、国家的な最低限度の、生活を求める権利、つまり生存権の保障を求める権利、これは国に対して、その何かをさせると、これをまあ社会権と。であの普通の教育を受ける権利というと、まあ、これもまたいろんな考えとデリケートな話なんですけど、どちらかというと社会権的なイメージが強いですよね。あのちゃんと教育環境を整えなさいとか教育施設をちゃんとしなさいとかということになりますから。ただあの学習権という観念はですね、むしろあの有学者はこれ自然権だと言ってますね。これはどういう意味かというと、これはその向上する可能性を持つ全ての人々が生涯持ち続けるものであると。それは子供の頃は、これ子供の人権なんかやっておられるかよく分かると思いますが、成長発達権なんですね。これは成長発達権ということになる。で、成人になった場合は、この学者の方は自己教育の権利だというふうに語っておりまして、これ自然権と位置づけております。これは大学者ですが、これは30年ぐらい前の教科書にこう書いて、まあ、そういったふうなことでございまして、そのまさに成人になっても有するこの自己教育の権利で、それは自然権なんだというふうに考えますとですね、あのそれを実現せよというところか妨げちゃいけないと、こういう話になるわけですよね。だから本当に考えてみると、あのこういう権利がやはり何十年妨げられてきたんだなということを、私も今日いろいろなお話を聞いて改めて勉強をさせていただいた次第であります。それからあの、まあ、ちょっと話があちょこちょいくんですけれども、あの私は今日、まあ、ここで、話をするということなので、あの一弁連の意見書というのを改めてまたよく読んでみました。まあ、私が言うのも変ですが、なかなかよく整理されて非常に分かりやすいものになっています。ただあのこれなかなか難しいのはですね、あの、こういう公立の夜間中学を作る主体は地方自治体となりますよね。で、特に日弁連の意見書は、あの各地域ごと の, あの実情をね、日弁の人権擁護委員会で調査するのはもう無理だと、それは分からないと。だからそこまではちょっと分からないので、この意見書では言えませんと。だけど国に対してその、まあ、調査せよと、それから国はその地方公共団体に対して夜間中学設置の指導助言とか財政的措置を、講ずるべきであると。だから国に対して意見を述べます。そして今言ったような意見を述べたんですね。それからもう一つは、義務教育を受ける機会を実質的に保障する施策ですね、これも、やりなさいと、これも国に対して述べたわけですが、これは3点にわたって述べています。一つは既存の学校の受け入れの対象者の拡大ですね。これ先ほどお話がありました、まあ、ある程度その教育の機会を失して年齢が、まあ、いってしまった方でも普通の中学校に入るとか、まあ、こういう話になると思います。それからもう一つは、この英雄塾のような民間グループに対して援助しなさいと。これは施設の提供とか財政的支援。それから三つ目は、これはあのいわゆる中国から帰国された方々のことを念頭においてのことでありますが、あの日本語の個人教師を派遣するというふうなことも考えなさいというようなことをこの、言っております。なかなか立派なこと言ってるというふうに思うんですが、ただこれがあの市町村について、あ、各地域の実情について把握できないと言ったという意味はね、それは同時にあのそれぞれの地域でやってくださいということで、まあ、投げ返すということにもなりますので、あの、まあ、それを受けて、まあ、これから札幌弁護士会にも何か働きかけをして、まあ、やってもらうように動くと、まあ、こういうことになるのかなと。 ております。まあ、私からの話は、この程度で終わらせていただきたいと思います。